バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第377回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りしますのは岸と
門吉です。
こんばんは。
こんばんは
門吉さん。
はい、
代表戦の話してくれるんやろ。
そうですね、
皆さんお待ちかねですよ。ちょっとその前にさ、
はい、
前回収録したやつを僕ちょっと上げれなくて申し訳なかったです。これ聞いてるリスナーさんも連続でね聞いてくれてはる方いるかもしれませんが、
はい、
前回ちょっと、ま、内容としては結構古くなってしまったね、僕のせいで。
いえいえ
申し訳ないですというのを門吉さんとリスナーさんにお伝えしたいと思います。
私にもですか。
そうですよ、本当申し訳ないわ。ごめんね、本当に申し訳ない。さてさて、今日は代表戦だね。
その前に衝撃的なニュースが。
何なの。
女子バスケット吉田麻美選手現役復帰ですよね。
え、マジで。
はい、これ今日のニュースで。
引退も衝撃やったけど復帰も衝撃やわ。
はい、でちゃんと、
うん、
その現役復帰の挨拶の文の中に、
うん、
引退会見したにもかかわらずこんなに早く
うん、
復帰してしまってどうのこうのっていうね。
へえ、
まあ、こんだけ早い現役復帰って、
うん、
宇都宮ブレックスの渡辺博則選手を思い出させて
紹介してくれたね。
路線は違いますけどね、
うんうんうんうん、
もうバスケに未練はない、もう復帰はないぐらいのことを引退の時ははっきり言い切ってるんですけどね、
うんうんうん、
そういう人に限って復帰は早いっていうことかもしれませんね。
うーん、
で浮き沈みが激しいんですかね。
どうなんだろうな、
うん、まあ、浮き沈みがっていうとちょっと例え悪いけど、
うんうんうんうん、
やっぱそれだけ一生懸命打ち込んでるから、
うんうんうん
う
ん、
もう本当にダメだと思った時っていうのはもう、
うん、
今のままでこのまま現役続けるわけにはいかないとか続けられないって気持ちが逆にすごく強くなってしまう反面、
うんうん、
外からバスケット見ていたら、
うん、
うずうずしてきてしまうっていうね。しかもこのオリンピック前のこのテンション、
うんうんうんうん、
男子も女子も、
うん、
なかなかいい状況ではあると思うんでね。代表復帰を考えてのことかどうかに関してはコメントになかったんでね、
うんうんうん、
分からないですけど、
やっぱりさ、ビジョンが狭くなってくるんじゃない、どんどんどんどん研ぎ澄ましていくと。
そういうことなんですよ ね
広い世界でやってそうで実はすごい狭い中でやってて、うん、そこにも気づかず一生懸命打ち込んで研ぎ澄ませて時が経つうちにすごい狭いビジョンの中でバスケットしてて、ある日やめてみると、あ、こんなバスケもあるのか、あんなんもあるのかみたいなね、
うん、
やっぱりちょっと違うバスケ、私バスケのこと全く知らないみたいなことになったんかしら
ただこれは引退に限らずね、
うんうんうん、
怪我して初めてこう外から見てっていうこともあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
しかもその本当に半年ぐらいできないとかね、
うん、
そっから復帰して逆に変わったっていう人って多いじゃないですか、
うんうん、はいはいはいはいはい、うん、そういうところとちょっと通じるものがあるのかもしれないね。
でしょうね。
うーん、
少なくともやりたくなるってことだけは間違いないと思う。
これはね、もう間違いないと思うわ、
うん、
もうあそこまで上り詰めてる人は絶対ボーラホリックになったはずやからね。
そうですね、だから本当は 3X3 かなんかに出てくるんじゃないかとかいろんな噂があったんですけど、
うんうん
うん、やっぱこっちに来ちゃいましたかっていうところですよね。
次の方をやってくれましたか、嬉しいわ。でもなんか、
うん、だってこの前ね、うんうん、出演していただいた前田選手だって、
うん、
一旦はね、うん、仕事に専念したって言ってたけど、
そう、しかもさ、俺あれてっきりなんか3ヶ月から半年ぐらいのことかな思ってて、
はい、
2年半言ってたね。
言ってましたね。
すごいよね、2年半ってもうがっつり OL でしょ。
はい、
すごいよね、そっから復帰するんだもんな、
うん、
リアルに語ってくれましたね、復帰の時の心境なんか。
そうですよね、
うん、
まあ、さらにもっと深い話、もっと古い話をすれば、
うん、
それこそその ICAW に、
うん、
現役復帰したその浜口選手とかね、はい、マックさんとかね、
うんうんうんうん、
あの辺の方々も一度引退したけど現役復帰されたっていう、
うんうん
うん
うん、
まあ、そういうことなんでしょうね。
うん、
そこ行くと、まあ、 間宮選手、まあ、大崎由香選手はね、まあ、そこさんっていうところだから、うん、またちょっと違うんでしょうけど、
う
ん、
そうやね。
でも復帰したいってことは引退したわけじゃないのでね、まあ大崎選手あたりもおちおちしてられないわっていうことに今後なっていかれるのかもしれませんね。
そうだな、なるほど、
うん、
まあ、いやでもすごい大きいショッキングな、いいショッキングなニュースやね。
そうですね、
あの人の、いやバスケがまだ見れるのか嬉しいな。
だからまあそう思うのと同時に、うんうん、代表候補に今後入れていいのだろうかっていう話とかですね、
うんうん、
まあ、今度のワールドカップとかはまあ別として、うん、オリンピック、
うん、
まあ、今から1年やってやればもしかしたら本番には間に合うんじゃないかみたいな感じでね、
うんうんうん、
まあ、そうやって動き出す方々も出てくる中で、
うん、
今後協会の方がどう動くかっていうこととね、
うんうんうん、
本人がどういう気持ちでいらっしゃるかっていうところは、
うん、
すごく気になるところなのでね。
せやね、
まあ、今世代交代をしてる最中なので女子は、
うん、ある種ちょっと選ばれると逆行してしまうようなね、
まあそれはあります
ね、ちょっとジレンマがあったりするけど、
うん、
うんうんうん、まあでもそこは実力じゃないですか、本当に。
そうですね、うん、だからそれでも結局まだうまければ選ばれちゃう。
そうそうそうそう、
それはね、例えばその代表じゃなくてもね、
うん、
織本選手が試合に出れちゃうっていうところとか、
うんうんうんうん、
まあそういうところを見てもね、
うんうんうん
うん、だって実力がまだ上なんだからしょうがないじゃんっていうところもあるかもしれませんよね、
うんうんうん、そうよね、
まあ、それだけ絶対的な立場の
うんうんうん、
っていうこともあると思うんですけど。
そうやな、
はい、
いや面白いねそれは。
でその代表戦なんですけど、
うんうん、
まあ、9月1日その上海でね、
はい、
行って、うん、まあ、その前の日が本当は初日だったのでね、
うん、
日本の試合がなかっただけで、まあ結構すごい試合がありましたよね、
うん、
例えばもうチュニジアとか日本が勝負したチームが結構ボコボコにされてたりとか、あと韓国がねアルゼンチンと試合やってるんですけど、
うん
うん、30点差か40点差でアルゼンチンが勝ってましたね。
あ、そうなんや。
日本がやったらそんな差つけられないですからね、勝ったとしても1桁差とか7点差とか11、2点差ぐらいがいいところだと思うんでね、やっぱ本番になるとまたこうね、
そうやね、
入りのその緊張感に慣れてるか慣れてないかっていうところとか、まあそういった部分もさらに得点以上に差となって現れる部分もあるんでしょうから、まあそういう部分も含めて、
うん、
まあ本当に強いところは強いっていう風になっていくわけですよね。
そうやね、あの、うん、なんていうか現場で強いというかね。
そうですね、
うん、本番で強いっていうね、
力、まあ、あとはまあ勢いつくとねどんどん点取っていっちゃうことができるスポーツなんでね、まあそういう中でトルコもですね、
うん、
実は調べたところによると、うん、世代交代をしてるところらしいですよね。なんか元 NBA の方が今協会の会長らしくて、
うん
うん、実はトルコの方も成長しようとしてるところというか、
なるほど、
うん、そんなトルコとの対戦だったわけなんですが、
うん、
まあ出だしでもう完璧にやられましたねこれね。
なんかね僕もちょっと今回は見てるんですよね、
うん、
なんかこうおどおどしてるというかさ、
はい、
なんか伸び伸びちょっと日本のペースやってないというかさ、
うん、
なんかねあのチャレンジャーの終わりに相手を見てバスケットしたなという気がしましたね。入ったなっていう
感じ、完全にそれですよね、
うん、
相手がどう来るのかなっていう、そういう入り方してる時点で挑戦者じゃないですか、
ね、もうそうやね、チャレンジャーらしくはないわな、なんか王者の風格弱いくせにみたいな。
しかもその以前もう前からの前情報で、
うん、
ガンガンゾーンプレスもしてくるとか、
うん、
そういったことも分かってるんですよね。
だ
からまあそういう中でもう上でやっぱボールを捉えてしまうっていうのは、
うん、
だからその対策としてそこまでの練習をしていたのか、
うん、
情報として選手に与えてただけなのか、
うんうんうん、
でこう来たらこうしとけぐらいの指示しか与えてなかったからなのか、でもだとしたら何のための親善試合だったんだろうねという部分もありますしね、
うんうんうんうん、
厳しい言い方をするとかなり、
うん、
理論だけでやっちゃったのか、それとも対策をしてたけども、
うん、
相手のチームもね、
うん、
あくまでそういうマッチなんで、
うん、
まさかそこで本当のプレーをしちゃってね、
うん、
それを他の国にスカウトされるような真似はしないっていうことで、
うんうんうんうん、
だって上から当たってくるとかそういうプレーあまりしてくれなくてですね、
うんうんうん
うん、で日本は日本で逆にヨーロッパはこういうもんなのかって思っちゃって、
うん、
え聞いてないよみたいなノリでね、
うんうんうんうん、
ガンガンやられちゃって、
うん、
っていうところもあったりするのではないかと。
そうやね、
まあ、ただ代表の方々がこう、ね、いろいろ考えたりやってることっていうのは当然我々のこう考えてるところを超越してる部分もありますんで、
うんうんうん、
まあ、そういったことは分かっててとっくに対策済みようって中でもさらにやられちゃったんだとしたら、
うんうん、
逆にそれはそれで世界との差はさらに大きいって話になっちゃうんで、余計がっかりですけどね、
うんうんうん、
まだ対策不足でなっちゃったっていう方が、
うん、
ってことはまだ実力的にはまあ点差ほどではないのかなと思いますけど、
うん
ちょっとそこどうなのかっていうところはね、
うんうん、
知りたいところですけど、知りたいような知りたくないような、
知りたいような知りたくないような、なんかね、例えば、うん、まあ同じサイズ感でいうと渡辺裕太のドライブと、
はい、
竹内ジョージのドライブ、
はい、
やっぱりちょっと違うよね質が。
そうですね、
うん、でやっぱヨーロッパの選手にそういう、うん、あの昔でいうセンターらしいドライブする2メートル10センチ満たない選手、
はい、
いないよね。
いないですね、
まあ、10を超えてやっとファジーカスのちょっとはまだ早いみたいな、
うんうん
うんうん、ファジーカスはやっぱ2メートル30の動きだよね。
まあそうですね、
うん、
岡山さんの動きですね。
岡山さんの動きやね、まあそのアタックにスキルがあるから面白いんだけど、
うん、
やっぱりあれなんていうんかな、ああいうフックショットみたいなあのちょっと特殊なファジーカスらしいシュートのけた部分を、
うん、
やっぱファジーカス選手になってもらうのは重いのかなという、ちょっと
やっぱ世界で20位より上相手だと、
うん、
やっぱりファジーカスのあのプレーも、
うん、
成功率がだいぶ下がるってことですよね。
うん、
やっぱアジアでは通用するけれども、
うんうんうんうん、
うん、
いやあのね、でスクリーンとかハイピック行ってももうちょっとなんていうかな、ゲームスピードに全然追いついてない気しませんでした。
ゲームスピード追いつけてないし、
うん、
相手の当たりの強さも全然違ってもう完全にフラフラしてるんで、
そうやな、
ボール持った瞬間も完全にこうもう押されちゃってて、
うんうんうんうん、
前に進めなくて後ろに押される一方で、
うん、
引いてドリブルワンドリしたところパチって弾かれてそのまま速攻持っていかれるみたいな、もうボール入った時点でもう棒立ちになっちゃってるような、
うん、
日本だとそこからでもワンドリーつけちゃうんですけど、
うんうんうん、バンプして中に入っていったりね、
うん、あれがまずできない、
きついな、
うん、
で今回はやっぱ徹底的に特に出だしのシーンであったのがそのなんかスクリーンを使ったりああいうピックアンドロールみたいな、
はい、
ああいうシチュエーションでスクリーナーになってる人が、
はい、
こう本来かける位置に立てれないんですよね。
立てれないですね。
プッシュアウトされててこうグイッグイ押されて外に弾かれ、うん、なんかあらぬところでスクリーンかけたり、うん、まあ人一人分、まあ、十分にずらされるようなスクリーンでしたよね。
まあ、相手もでかいしね、
うん、
パスコースを防がれちゃってるっていうのもあるんですけど、
うん、
やっぱねここで、うん、まあ、この試合で日本でも活躍した選手もいて、
うん、
そうだった選手もいたわけですけど、
うんうんうん、
活躍できなかった他の選手っていうのはいわゆる、
うん、
同じピックアンドロールを使う選手の中でも、
うん、
基本、
うん、
ピックした後に結局パスを出すってことに慣れすぎちゃってる選手なんですよね。チームシステムがそうなっちゃってるから慣れちゃってるのかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
例えば比江島選手ってカットインできるのに、
うん、
ピックアンドロールの時ってそこでパス出しちゃうことが圧倒的に多いんですよね。そこでピックアンドポップに行くこととか、そのまま一人でガンガンいきなり突っ込んでいく時って意外となくて、あまりにももうコースがまっすぐ空いちゃってる時ぐらい、だけどアルバルクの選手たちっていうのは、コースがそんなに空いてなくてもちょっとでも隙間があったり行けるとこまで行って
行く、ね、
で本当にそのスクリーナーが本当にドフリになった瞬間だけパスを返すっていうスタンスなんで、だから比江島選手とかはうまくいかなくて、田中大輝選手なんかは割とうまくいった。
ババ雄大とね、
ババ雄大、そうアルバルク組がやっぱうまくいってる理由ってそこの部分にあると思うんですよね。前にもちょっとクリのジョー選手かなんかのピックアンドローの話の時にちょっと話しましたけど、そこの差が出てますよね。やっぱね、初めからパスと分かってる選手は怖くないんですよ。
確かに。
だからポイントガードの今回篠山選手があまりうまくいってなかったところもそこ、田中大輝選手は話せ打つっていうところ、話しても突っ込んでいくところもあるし、まあ、田中選手の場合前はこの突っ込んでいくのもあまりなかったんですけど、この前の最終予選あたりからは割とそういう部分が出始めて、明らかに積極性が増してるんですよ。でましてや身長も高いっていうところで、ちょっと変な話、次のチェコ戦は、田中大輝がポイントガードで出る流れになるんじゃないかなと。比江島選手が控えに回って馬場選手がスタートになるっていう風に来るんじゃないかなと。
おお、なるほど。
要は出だしやっぱりゆっくりしすぎちゃうから、もう突っ張りながらガンガンいけるメンバーで、もう同じ失敗を繰り返さないというような、感じで来るんじゃないかなと私は予想します。で、篠山選手はやっぱ落ち着かせる、そういう時にっていうところですよね。
そうやね。でもまたノバも痛かったしな、篠山。
いや、その上からね、覆いかぶさるようにしてくるあのプレス、あれなんかもね、もう初めから八村にボール持たせていくっていう形を取ればよかったんだと思うんですよね。その指示も出てたのかもしれないですけど、さすがにあそこまで捕まると思ってなかったっていうのもあるのかもしれないですね。
そうやね。
まあ、スコアが86-67、まあ1ピリですね、28-12。で2ピリが19-23、これ日本取ってるんですよね。
ああ、そうなんや。
で、3ピリが20-14、4ピリが19-18、1ピリ以外はまあなんとなくそこそこゲームになってて、まあ、
そうだね、勝負になってるな。
ただまあ相手を褒めるべきなのかな、イリアソバス、なんかイリアソバ選手とあとオスマン選手のレイダーウェイ3、
あれはどうやってブロックするの、あれ
フェイドウェイっていうか、後ろに飛んでるというよりはなんか体を後ろに沿ってしなやかなスリー打ってる感じですよね。体を後ろにこう弓矢のようにこう沿って、だけど 上に飛んで、ちょっと軽く上に飛んで打つような感じで。
そうやね。
でディフェンスがこう手を伸ばしてきてもこう軌道にこう相手の手が入らないように打ってるスリーっていうかね、
そんな感じやね。とにかくそのしっかりしたためのあるジャンプスリーとかじゃないもんね。な、上がりながら下がって打ってる感じやんな。
そうですね。
高い。本当
あれはブロックできませんわ。
しかも
だってキャブスのスタメンとかでしたよね、確かね、一人はね。
え、なんてなんて、
あのキャバリアーズのスタメンです
よね。ああ、そうそうそうそう。
あれオスマン選手がそうなんでしたっけ。
オスマン選手ちゃう、
ね、2メートルあると。
うわ、
でイリアソバ選手が2メートル8センチ、あともう一人エルデン選手っていうのが2メートル10。ただあの代表の平均身長は日本190何センチって言ってるんでね、まあ竹内兄弟とかがこう入ったりしてるから、まあ、平均身長が上がってるっていうのもあると思うんですけど、だから昔ほど身長における世界との差っていうのはだいぶ縮まってきてるので、逆に身長差を言い訳にできないっていう、そういうとこにも今ちょっと足を踏み入れてると思うんですよね。
なるほどなるほど、
うん、
嬉しいような悲しいような、
これね、実際あとね、もうリバウンドですね。
リバウンド数字的にはどんな数字が出てんの。
43-25です。
あ、圧倒されてるやん。
18本も向こうの方が、やっ っぱりねオフェンスリバウンドなんですよね、
うんうんうんうん、
だからそのファジーカツのところの弱みをだいぶ疲れてる感じがして、
うん
まあ、アウトナンバー疲れるし、うん、しかもファジーカツがハイプあたりでボールを取ってる時にポロってこう取られ狙われて取られて、
うん、
そうすると上からだから結構早く速攻出されちゃうっていうのもあるっていう、うんうん、でやっぱりオフェンスリバウンドになかなか飛び込ませてもらえないし、
うんうんうん、
だからファジーカスの得点も外からばっかりしたからね、
うん、
3ポイント3本ですからファジーカス、
うんうんうん、
15点中9点が3ポイント、
あそうなんや、
あとも独自のこうシールしてからのコストアタックってよりは、
うん、
落ちたシュートを拾って、まあ、そこはオフェンスリバウンドだったりしたんですけどね、うんうん、そういうのを拾ってなんていう、うん、ただそれも日本がカットインしてって、
うん、
相手のディフェンス陣形が崩れてる中でなんとか拾えたっていう形なので、
うんうんうん、
逆に言えばファジーカスがオフェンスリバウンドを拾えるようなシチュエーションがあまりできてなかったんですよね、
うんうんうんうん、
ファジーカスでさえ外から打つっていう、うんうん、そうしないとなかなか点が取れないっていう中に入らせてもらえない
もらえないと
でしたのでね、
うんうんうん、
あんだけでかければしょうがないですけど、
うんうんうん
うん、
あのボックスアウトというよりもなんかブロックアウトっていう感じだったね
ブロックアウトって感じでしたね、
うんすごい、いやブロックアウトやったね、もう、
うん、
ぶっ壊されるわ本当に、すっごい圧で八村とかすごいやられてたやん、
そうですね、
あれだけでもまあそれでも何や左のドライブからのダンクとかね、しきりにあの8番対決って言ってたけど、
はいはいはい、はい、
あれあれオスマンじゃないの
ですね、あオスマンはね8番です、
8番よ、
オスマンが6番です、
あ6番か
クリアソバですね、
あそうかそうかそうか、あれもブロックしっかり飛んでたけどその上やったもんね、八村
上でしたね、
あれはほんましびれたわ、
スリーポイントブロックできないと同じように彼のダンクが相手のブロックの手の上をスーッと取って
そう
軌道を取っていきましたね、
ほんま真の NBA プレイヤーっていうのを証明して見せたような瞬間やったわ、
そうですね、
うん、
あの解説者じゃないや実況の方もね、
うん、
でもあの空中であのタップダンクじゃないとタップダンクじゃないや、うん、リバウンドそのまま空中からダンクしたシーンがありましたよね、
うんうんうんうん、アリウープ
の時に、そうです、
うん、
なんだ今の
って、そうそうそうそう
そう、心の先にそのまま行っちゃってた、
もうそれ言っちゃったらダメでしょ解説者が、なんだ今のって言ってなんかロングリバウンドやったんよね、アリウープでバションって言ったやつよね、
はい、
なんだ今の、
まあ、逆に私はそれを楽しんじゃいましたけど、
うんうん、
ちょっとああいうの嫌いな方も結構いらっしゃったようで、
いらっしゃったようでね、あの、はい、それ YouTube で俺は見たんだけどコメントに結構辛辣なことを書かれてました、はい、
そうですね、逆に田臥選手が冷静にこうゆっくり喋るから対照的で面白かったっていう、
うんうんうん、
ただあと別の数字では、
うん、
アシストがトルコ22で日本が13、
うん、
フリースロー、
うん、
4本中1本で 20% っていうトルコと、
うん、
21本打って18本入ったっていう、
うん、
85.7 だからフリースローめちゃくちゃ打ってるんですよね、日本はね
打ってるね、
でこれはフリースロー率が低いっていう日本の情報でもうガンガンブロックしちまえっていう指示が出てたのかもしれませんし、うん、
なるほどなるほど、
はっきり言って悪いですからね世界の中でもこれフリースロー率は、
あそうなの、
日本は
へえ
考えても低いでしょ、
そうか、
はい、
80何パーセント
竹内選手なんかも大体日本に1本外してる感じなんで、
ああそれあかんな、
ファジーカスは、まあ、ファジーカス八村は硬いですけどね、
うんうんうん、
八村も1回外してたかなっていうのはありましたし、
うんうんうん
うん、そうですね、この辺が数字としては面白いところかな、スリーポイント率は実は日本の方が高くて日本が 40.9% で、
うん、
トルコが 36%、
うんうん、
って思いそうなんですけど、
うん、
これねなんだっけな、スリーポイントは、
うん、
確かね入ってたオスマンとかエルヤソバ選手とかでも6分の3とか5分の3とかそのぐらいなんですよ、
うん、
だから打ってる総数が実は日本の方が多かったんですよね、あそんなことないや、日本よりも向こうの方が多かったのか、25本打って9本、うん、日本は22本打って9本か、だから確率がっていう、
なるほど、
でもファジーカスの3とかもね、もう試合がほぼ決まっちゃってる中でのあれでしたしね、ちょっとねってところなんですけど、でフィールドゴール率はトルコが 52.1 の日本が 38.5、
うん、そうね、やっぱ1ピリによく外してたのかな。
まあそうですね、
そんな気するよね、
打たされてるって感じがすごく強かったですからね、打たされて
やったね。あとちょっと特徴的やったのがね、
はい、
特に1ピリ2ピリであったんやけど、ブロック行って、はい、じゃあ日本が攻めてて、
はい、
でトルコがブロックに行ったその選手って、
はい、
走るね、
あ
もうリバウンドとかもう様子見たりしないで、はい、そのまま、まあ、フルダッシュってわけじゃないけどブロック行ったら、
はい、
もう走ってるっていうか、
うん、
もうオフェンス始めてる、
これが
そういうブレイクが 2,3 本あったかな前半だけで。
これもしですけど、うん、相手がアメリカの時も同じ作戦取るかどうかは分かんないですけど、
うん、
高さに自信があるっていうのはあるんでしょうね。
そうやろな、リバウンドの率を考えて得点に結びつけたのかななんて思ったりして、
だから速攻を早く、
うん、
まあ、相手がでも背高ければなおさらそうやって有利な状況を作って点を取ろうっていうふ
う
には思うのかもしれないから、
う
ん、アメリカってでも同じことをやるのかもしれませんね。
あれはちょっとね、だ日本の選手でよくスリーポイント打ったらフォロースルーを大切にしてるのはいいんだけど、
うん、
そのまま走られてるっていうのはいくつかありましたね。
ちょっと言い方悪いけどフォロースルーしてちょっと余韻に浸ってる間に戻んなきゃいけないっていうね、
そう、
それそういうことがありますね、
うん、まあ我々世代の時はね、もう打ったらすぐスリーであれどこであれリバウンドみたいなね、
うん、
こと言われたりしたわけですけど、今はやっぱり打ったら攻めてバックガードに戻るとか、
うん、
自分のマイマンが、まあ、走ってるわけですから、
はい、
そこをちょっと視野の中ぐらいにやっぱ入れとかないと、ね、リバウンドワンパスみたいな速攻あったでしょ、
うん、
あれは、あれ走ってるのは先頭走ってるのはショットのブロッカーが走ってるんですよ。
そうですよ、あれあのテレビの画面だけ見てると、
うん、
ディフェンスやんないで向こうで待ってたのかっていうぐらい前走ってたじゃないですか。って思いましたけどね、
思ったよね、あれ3回ぐらいは前半だけで3回ぐらいあったんじゃかな。
ありましたね、
あったよね、あれ痛いよ、
うん、まあだ無策なのか、
うん、
対策練ってもこうなっちゃったのかちょっとそこら辺がね分かんないですけど、
いやでもやっぱりね、モン吉がさっきちらっと言ったけど、
はい、
やっぱりトルコを褒めるべきでもあるよね、
うん、っていうかもう分かってても止められないってい
う、そう、やっぱすごいわ、
普通の選手がパジカス止められないような、
うん、
それをやられちゃってるような感じですよね。
そうやね、
うん、
であのショットの確率が1ピリ鬼ってたからね。
まあ、でもさすが NBA のスタメン取る選手ってやっぱこんな感じなんでしょうね。
あ
だってカリーだってあれぐらい入るわけだから、
うんうん、
他のチームのスタメンだって、
うん、
まああそこまでじゃないにしても、
うん、
それに1回ぐらいは入ってもおかしくないし、
そう、
ね、多分あれはもう普通なんだろうなっていう感じはしますよ ね。喜びをとかも別にそんな、
うん
ね、ガッツポーズしてるってことでもなくいつも通りの感じの雰囲気出してましたからね。
もう余裕があるもん、
うん、
なんかショットに苦しいなみたいな、ね、ブロック来てギリギリだったわーいみたいなのがあんまりない、
うん、でシューティングのごとくシュート打ってましたね。
ああ、そして真ん中つくやったねほんまに。
でもね結局、
うんうん、
ワールドカップに出るのが今や当たり前になって、当たり前つっちゃいけないけど、うん、当たり前のようになってきたサッカーでさえも、
うんうん、
結局もう何回もワールドカップ出てますけど、
うん、
世界に出ていく選手もいっぱい出てきてるけど、
うん、
それでも今度はなかなか今度予選リーグを突破できない、
うんうんうんうん、
日韓の時は確か行ったんですよね、
うんうんうんうん、
日韓ワールドカップの時あともう1回ぐらいは確か行ったけど、
うん、
でもその1回戦でやっぱり負けちゃうっていう、
うんうん
うん、だからこっから先が本当にまた
分厚い壁が、
ね、なんか分厚いんでしょうね、
うんうんうん、そうやな、
でそこで今度チェコ明日やるわけですけど、
はい、
チェコ初戦アメリカとやってるわけですよ、う
ん、おう、どんな感じだったの？
これね十何点差だったかな、83-69とかなんかねそのぐらいのスコアだったはずなんですよ、
うんうん、
ちょっとすいませんうろ覚えなんですけど、
うんうんうん、
そんなにアメリカはそんな一気に勝ってないですよ。
でチェコは何位ぐらいなんやろ世界ランク。
チェコはね、うん、トルコよりも上だから
20
後半ぐらいかな、うん、でもチェコの方が、
うん、
まあランキングがトルコより下なのもあるんですけど、
うんうん、
私チェコの試合チェコ対日本代表の試合って昔見たことあるんですよ、
うんうんうんうん、
もう4年か5年ぐらい前、
うん、
まだ、うん、田臥が日本代表のキャプテンをやってて、
うんうんうんうん、
古川とか広瀬とかあの辺が代表の中心で長谷川監督だった時ですね、
うんうんうんうん、
その時に、やっぱ壮行試合かなんかでチェコ代表が来て2試合やったんですよね、
うんうんうん、
そのうちの1試合見て1勝1敗で私が見たのは勝った時だったんです
よ、うんうんうん、
その時はやるじゃんと思ったんですが、
うん、
後になって聞くと最強メンバーじゃないと、
うんうん、
要は日本でいうところのこの前のウィリアム・ジョーンズカップに出てたような感じで、
はあはあはあ、
中心選手がやっぱ 4,5 人は抜けてたとかなんとか。
なるほど、
うんうん、だけどそこに一応当時の日本代表で一緒いっぱい持ち込んでるので、
うん
うん、もちろんチェコはそのフルメンバーだったらあれよりレベルが高いんですけど、
うん、
日本も明らかにレベル上がってるわけじゃないですか、
うんうんうん
うん、あとはこの経験で、
うん
ね、ちょっと1ピリから飛ばしていこうっていう、うん、そういうメンバーで組むってことも考えれば、
うん、
まあもうちょっといい試合になるんじゃないかなとは期待したいですね。
うん、
スコア的には結局負けたらこのぐらいチェコの時と同じぐらい17、8点差とか20点差になっちゃうかもしれないですけど、
うん、
でも試合の内容的にはもうちょっといい内容になるんじゃないかなと思
うし、うん、そう
やね、もうちょっとチャンスがある場合によっては勝てるかもしれない、うん、一番可能性があるのがチェコだと思う。
ああそうなの。
ただアメリカとこれだけの試合しちゃったってなると、
うん、
まあ後の2試合ともいけるじゃんっていう感じで来ると思うんでね、
うんうんうん
うん、ちょっと怖いですね。
うーん、
あとやっぱそのファジーカスのところをどうするか、これ解決策がなかなかないんですよね。
これやで、ほんま俺もそう思う。
あのどっちかちょっとねデメリットになっちゃってるんですよね、機動力のなさ、
ね、
でオフェンスで中攻めれなくてそんなにリバウンド取れてないってなっちゃうと、
うん、
まあ、唯一スリーポイントはね、うん、決めてましたけど、
いやそこは仕事じゃないよね。だからファジーカスしかできない仕事をやっぱ果たせてないよね。
ディフェンスリバウンドがあまり取れてなく、オフェンスリバウンドはまあ最悪しょうがないと思うんですけど、
うんうん、
ディフェンスリバウンドを取れてなかったんですよね。要は向こうに43リバウンド許しちゃってるわけだから、
うんうんうん、
まあ、3で弾けて遠く行っちゃったりしてるのも結構ありましたけどね、
うんうん、
だやっぱそこはディフェンスでこれで活躍できないってなっちゃうと、
うん、
ちょっときついなっていう、やっぱアジアの中だと、
うん、
ゴール下の守護神的な感じに慣れても、
うん、
ちょっとこんだけでかい、しかも機動でかくて機動力のあるのが当たり前ってチームになってくると、
うん、
ちょっとファージーカスを外すラインナップっていうのも考えないといけないのかなと、
うん、仮にでも外して変えて誰が出るの？
阿部浩樹でしょうね。いや本当は竹内康介っていう可能性もあるんですけど、
うん、
あのディフェンスのディフェンスリバウンド的な部分を考えると、
うん、
阿部浩樹なんですよ。
あ、それは
何でも長いしリバウンドをむしろしっかり取るっていうところは、うん、ただオフェンス面では相当落ちると思うので、
うん、そりゃそうやんな。
だから結局竹内涼二入れてくるのか渡辺のポジション下げるのか、
うん、
まあそこ、うん、結局弱点が今度またここになってきちゃいましたね。
ああ、そうやねんな。
あとは前に話しましたけど、やっぱこう世界とやるっていうふうに考えた時には、
うん、
ゲームメイクのできるポイントガードっていうよりもゲームメイクなんかむしろさせてもらえないっていうふうに考えた時に、
うんうんうん、
やっぱガンガン攻めれるポイントガードの方がやっぱいいんですよ。
そうや
ん
な。
うん、だから篠山選手は私大好きですけど、
うんうんうん、
まあ、どっちかというとディフェンスがあまりに悪すぎるときに締めるって意味合いで出す分にはいいと思うんですよ、ファール覚悟、
うんうんうん、
だけどそうじゃないときやっぱもっとガンガン点取りにいける、
うん、
だやっぱ富樫なんですよね、
うんうんうんうん、
あのディフェンスで結局上つかれてめっちゃ不利になるんじゃないかって話もありますけど、うん、こういう相手、うん、でも170、168でも180でも、
うん、
どっちみち相手が190いくつあったら変わんねえじゃんって部分があって、
そうやな、
だったらものすごいスピードでガンガン外からスリー打てる富樫の方がよっぽどいいし、
うんうんうん、
であればあとは安藤誠也か田中大輝みたいに、
うん、
空いたらガンガン突っ込んでいけるってい う,、
うんうんうん、
やメンタリティっていう部分で、
うん、
やっぱこう世界国際試合向けというかね、
うん、
外国人相手でもガンガン突っ込めちゃうっていう、
うん
うん、まあ安藤誠也なんかは本当そうだし、
うん、
田中大輝もちょっとその辺がだいぶ良くなってきたというか変わってきた印象があるんで、もうこの辺をスタメンもしくはちょっと今回は多めに使うっていうスタンスの方が結果としていい試合に持ち込めるんじゃないかなっていう感じはしますね。
そうやな、
だからずっとねオリンピック本番に向けてはテーブス海とかもちょっとね、
うん、
今ここで話すのもなんですけど、
うんうん、
やっぱりねちょっともう一回候補に入ってきてほしいなってなりますね。
そうだな、
ガンガンいける選手がやっぱいいです。
なるほど、
うん、うんうんうん、明日も、5時半からなのかな、うん、5時半ぐらいから、
うん、
チェコ戦ですよね。
そうか、
BS 富士とダゾーン、
ダゾーン、
うん、で5日のアメリカ戦だけは夜の9時半ぐらいからなんですよね。明日は仕事で見れないんで帰ってきてからダゾーンで見ようかなっていうところですね。
うん、俺もやな、見れないな、
うん、
こういう時って結果絶対知りたくないよね。
そうですね、
絶対ツイッターとかで入ってくるんやろ。
うん、
うん、
例えば、
うん、
あのこの今回のワールドカップに向けて、
うん、
結構ツアーとかでね、
うん、
こう向こうに行きたいっていう、うん、そのツアーをこう申し込む申し込まないって話が一時期すごく殺到した時あったんですけど、
うんうん、
なんかチケットが全然買えないと、
うん、
満席だかなんだかで、
うんうんうんうん、
そういう噂が流れてて、
ほうほうほう、
ツアーがなんか全然組めないとかいろんな話があったんですけど、
そうなんや、
って言ってたら結構空席あんじゃんっていう。
ああそうやった、
はい、あのチケットが手に入らないとか一体何だったんだろうなって思ってしまったんですけど
ね。何やったんやろ、
うん、まあ、でも見てると随分行かれてる方やっぱいらっしゃってね、
知ってる人とか
田村さんなんかは、
うんうん、
あのプライベートで見に行ってたらしいですよ。
そうなんや、
向こうで見たって言ってる人いました。
あ、そう、
うん、
ここは買ってほしかったな。
買ってほしかったですね。
まあ、後半のスコアを見るとやっぱり1ピリが悔やまれたね。
うん。
いやすごかったわ。でもトルコもやっぱり。
でも全体的に、
うん、
前半から飛ばすチームって世の中見てても少ないですよね。
あ、そう？
いやーなんか。
うん、
学生の試合とか見ててもそうだし、
はいはいはいはいはい、はい、
なしょっぱながら いきなり上からいきなりワンツーワンワンで当たってくるとか、例えばですけど、
うんうんうん、
いきなり出だしからこうオールコートマンツーマンでいきなり相手の で、ね、なんか出花をくじこうみたいな、
うんうん、
そういう作戦してくるチームって、
うん、
なんか随分少ない印象に感じますね。
そうなのかな、
やっぱ体力をそこで使っちゃうとっていうことが頭にあるのか、
あるんかな、
そこでいきなり突破されちゃうともうあの、
うん、
後半に使う作戦がなくなっちゃうからなのかな、そういうところでやっぱ相手がまずどういうプレーしてくるのか見てからにしようっていう流れになりやすいじゃないですか、
うんうんうん、
だからこうなっちゃうんだろうなって思
って
挑戦者挑戦者って言いながらも結局はこうなっちゃうっていう、
うんうんうん、
ここはねちょっと私は残念だなと思いましたね。
うん、
まあ、そもそも今までのねその、うん、国際試合親善試合見ててもディフェンスに非常にね、
うん、
もうちょっと不安がある状況の中だったんで、
やっぱりこの一戦が大事に思ってるから慎重に構えてそういう風になっていったという感じなんだろうな、
うん、まあ一方で上から当たるとかっていうディフェンスっていうのはね、
うんうんうんうん、
まあどっちかというと格下の相手に、
うん、
やる作戦だっていう考えもあるから、
うんうんうんうんうん、
こんなもんやったらあっさり突破されちゃうだろうっていうところでね、
うん、
やりたくてもできないっていうことなのかもしれませんけどね、
うんうんうん、そうかも、だから前から一生懸命行って外したり滑ったりした場合、
うん、
同じ結果かそれ以下になってた可能性だってあるわけやしな。
でもそれで負けても納得いく部分ってあるじゃないですか、
うん、
我々からしたらもう本当に思いっきりやったんだなって見てて分かりますからね。
あ、いやでもそこの采配どうなったのっていう収録してる可能性もあるよ。
まあね、そうですね、
出だしであそこ張ってるとさ、めっちゃ破られたよねモンキーちゃん。あれもうちょっと下げて落ち着いて守ってたらどうなってたんやろなってこう話しそうじゃない俺たち。
まあそれはそれでそうです ね、
ねえ、もしかしたらあるかもしれない、まあ、そうやって
どうしても我々はこうやって後付けで話してますからね。そうなっちゃうんですけど、
そう、まあでもねやっぱリスナーさんやそれもしかしたらプロバスケット選手とか日本代表をすごくこう応援してる人たちからすると何腹立たしいんだよお前たちと僕ら言われるかもしれないけれども、愛するがあまりですよね、日本代表を応援するがあまり、まあ、口をついてなんかこう辛口なことを言ってしまったり。
もうプロの選手はね文句あるんだったら、うん、バストラに出て
そう持論を展開してくださいと、
はい、目の前で別に私何怒られて も構わないですからむしろじゃああなたの考えを教えてくださいみたいな。
なるほどなるほど聞きたいな。でも
ですね、
僕が出てたら大丈夫でしたとかいう猛者いないかな
ねえもうこの際何でもありですよ、うん、てかそういうことを語れる世の中になってきたわけです
よ。そうやね、まあまあでもモン吉またこれ明日、
はい、
収録ちょっとまたしましょうか。
そうですね、うん、八村がもうマークされるのは分かってるわけですから。
そうそうそう、
他の選手に期待したいですね。
うん、今頃ね首脳陣は語ってますよ話し合って、うん、ミーティングしてどうすべきかみたいな、スカウティングしてビデオ見てねやってるはずですから。
もう比江島選手自分で言ってお願いします。
おお、この声が届けばいいね。
はい、もう言っちゃってほしい。
確かに確かに、
だってオーストラリアとやった時は、正直、比江島結構目立ってましたもんね。
そうやんな、
八村がいようがなんだろうが、
あれでオーストラリアに呼ばれたようなもんでしょ。
そうです
ね、あの時はかなりオフェンシブやったけどね。
やっぱり奇襲ってある意味効くんだろうなと思ったのが、オーストラリアの方だって順位は上だし、あとアメリカの代表のチームに勝ったりしてるじゃないですか、親善試合で。だからオーストラリアはもちろんトルコより順位的にも上なわけですよね。まあもちろん相性っていうのもあるんでね、オーストラリアからすると日本みたいなのがやりにくいタイプなのかもしれないし、まあそういう部分の違いっていうのももちろんあるんですけどね。
あのオーストラリアって親善試合だったっけ。
いや、あれはもう本当の、
あ、そうや、あれはそうやね、
バリバリ本番です、
ね、バリバリ本番やんな、あれランキングも左右するやつやんな。
そうですそうです。まあ、ランキングあれ左右するのか、
するでしょ、フィバーの
主催、フィバーの試合だから。
いやでもそれガチのやつやんな、メンバーもガチやしな。
だからそういう意味ではもう作戦勝ちですよね。どうせ日本は最初の大会で浮き足だっていうんだろうからね。まあそういうもちろん有利な部分を持ってるからこその部分なんでしょうけど、っていうのもあるかもしれません。まあこんなことも私今思いつきで半分話してる部分があるんです
けど、いやいやいやいや、
話しながらそうだそうだ、これ
そういえばあれ出だしが良かったんじゃない？
え？
オーストラリア戦出だし、
そう、どっちかっていうと終始リードしてて最後なんか追いつかれてきて、
そうそうそう
っていう感じでしたから。
そうやんな、結構
そうなんです、
10点、15点ぐらいはずっと持ってたような気するのよな。
そうですね、
すごいよ、最後にペペペって追いつかれた感じで、あのスコアやったもんね、それでいきましょう。
はい、
作戦会議終了、それで
い
きましょう。
はい、
楽しみしてます。じゃあモン吉また明日、
はい、
今から上げときます。
よろしくお願いします。
はい、皆さんも、377回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。今からまた連発であげます。一緒に日本代表を応援しましょう。 See you next time. バイバイ。
バイバイ。